最初は今月の言葉です。今月は、東洋ライス株式会社代表取締役、西賀啓二さんの発芽玄米と胚芽米についての誤解というお話です。西賀さんのプロフィールです。1934年、和歌山生まれ。中学校卒業後、実家の精米機ディーラーに就職し、米の中から石粒を取り除く石抜き選穀機を開発。それを機に、株式会社東洋精米機製作所を設立。以後、精米機器及び米やその加工に関する研究など、技術発明に従事。代表的な発明品には、お米の美味しさを測る東洋ミドメーター、BG 無洗米、金目米、金目ローカット玄米などがあります。88歳の現在も、東洋ライスの代表取締役、及び東京農業大学客員教授として活躍されています。
発芽玄米とは、玄米をある程度水につけて発芽させた米のことを指します。ただし、その名称さえついていれば、発芽玄米だというものではありません。ここで発芽玄米の製法について説明しましょう。水温にもよりますが、一般的には玄米を水につけておよそ100時間経つと、玄米の粒の頂点近くに位置する胚芽のところから発芽して、白い芽が2、3ミリほど出てきます。玄米が発芽を始めると、玄米のぬかの層に含まれる酵素により、化学変化が起こり、GABA などの新しい栄養成分が多く生み出されたり、増加したりします。ゆえに、発芽玄米であれば、栄養的には素晴らしい食品ということになります。ただし、玄米の粒は表面に漏層といって水をはじく漏出の表皮がついたままのため、吸水によりいくらかひび割れたとしても、炊飯しても白米のご飯のようには柔らかくなりにくく、どれだけ消化吸収できるかは疑問が残ります。さらに製造過程での問題もあります。玄米を発芽させるとき、芽を長く伸ばすほど栄養成分は増えますが、米の味が落ちますし、短いと発芽させる意味がありません。また、発芽させた後、直ちに炊飯すればよいのですが、それができない場合は、水分を多く含むため、腐敗しやすく、冷凍または乾燥させる必要があります。冷凍や乾燥させるのにエネルギーが必要なこと、またせっかく吸水させたのに乾燥させるのでは本来無用な工程を要することになります。発芽玄米はいくら栄養素が多いといっても食べて消化吸収されなければ無意味ですし、かといって漏層を剥いで浸すと、通常のやり方では腐敗が進むことになるので、どうしても白米のようにふっくらと炊き上がらず、美味しく食べられることにはなりません。私の持論ですが、食べ物はある程度は美味しく食べられるものでないと、いかに健康に良いと言われても普及しないのです。ともあれ、発芽玄米の絶対的な要件は、少なくとも目測で確認できるほどに、胚芽から2、3ミリほど芽が出ていることです。それが見えないものは発芽玄米とは言えません。市場に出回っている発芽玄米なる商品をよくよくご覧いただきたいものです。世の人々は、 胚芽米についても理解されていないようです。胚芽米とは、明治時代に白米食によるビタミン不足を解消するために世に登場し、現在もごく一部の人たちが愛用しているようですが、そのほとんどの場合、胚芽精米ではなく、胚芽米との名がついた単なるぶつき米だと思われます。どういうことか説明してみましょう。白米にほとんど胚芽がないのは、もともと玄米についていた胚芽が精米過程で脱落するからです。それを特別に胚芽が脱落しにくいような精米作業をし、白米になっていない段階で仕上げると、ほとんどの米粒に胚芽が残ることになります。それを胚芽米と呼称したのですが、実際のところ単なるぶつき米、精白度の低い米とほぼ同じで、白米と比べると実に美味しくないものでした。昭和50年頃、国がもっと美味しく食べられるようにとのことで、精白度の高い米で、かつ全米粒の 80% 以上に胚芽がついているものを胚芽米と呼ぶという品位基準を設定しました。それができている米を胚芽精米と規定したのです。ただし、その基準設定にも問題がありました。肝心の品種や精白度についての規制がなかったため、国の品位基準をクリアするために、胚芽が脱落しにくい品種の玄米を使用せざるを得ず、そうした品種は総じて食味が悪かったのです。一方、食味の良い品種の米は胚芽が脱落しやすいため、胚芽を 80% 以上残存させるには、精白度を低くせざるを得ません。いずれも白米と比べると格段に食味が悪くなるので、結果としてほとんど普及しなかったのです。ともあれ、世の人々は混同していますが、胚芽米には、胚芽米、ぶつき米、胚芽精米があります。胚芽米とぶつき米はほぼ同じもの。胚芽精米は、基準的には胚芽米やぶつき米とは異なりますが、ほとんど実在せず、実際にはぶつき米と胚芽精米は同様であり、胚芽米、ぶつき米、胚芽精米はいずれも白米よりおいしくないし、またまずいのを我慢して食べてもいかほどが消化吸収されるかを考えるべきでしょう。私は数年間にわたりこれらの米を常食しましたが、目立った健康効果は見られませんでした。思うに、栄養豊富なものでも、まずいと思いながら我慢して常食しても無意味なのでしょう。いくら栄養豊富であっても、美味しくなければ吸収されないようであり、神様が作られた人体の仕組みは、まだまだ未知の世界です。食べ物は、まず美味しく食べられることが肝要で、それを常食すると健康効果が現れるものが望まれるところです。これは、農文教プロダクション発行、雑賀啓示著、米ってこんなに誤解されているんだ、に載っているお話です。